父と子と聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が、常しえまでも褒めたたえられていきますように。人を助ける優しき心、相手のことを思いやる気持ち、これはかけがえのない大切なものですが、この優しさとか思いやりは一体どこから私たちのところにやってくるのでしょうか。優しき心を持つ人は、その人がまず他の誰かから優しさを受けているのではないでしょうか。そして絶えず私たちに思いやり、優しき心を与えることができるのは、救い主イエス、ただお一人だけ。今日もイエス・キリストが、ご自身の愛と憐れみを私たちに届けてくださり、この方の優しさ、許し、慰めを通して、あなたの心が癒され、力づけられていきますように。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ヨハネ13章31節の御言葉。さて、ユダが出ていくと、イエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。栄光とは、神が天から降りてこられ、輝かしき御業を表してくださること。弟子の一人ユダが、裏切りのため出て行ったとき、神の栄光を受けたとおっしゃったけれども、ユダと彼に続く人々がもたらす十字架のうちに、神の輝かしき訪れは全くなかった。矢印のところ、十字架で苦しむイエスに光は届かず、上からの助けも来ることなく、御声も響かなかったが、神は死に向かうキリストを御心に留め、救いの御業を私たちのために起こされる。米印のところ、十字架のうちに示された神の隠れたる栄光を仰ぎ見ていきましょう。ヨハネ13章33節で、キリストはこうおっしゃった。私が行くところに、あなたたちは来ることができない。星印のところ、神はご自身の厳しさと恐ろしさを表す十字架から弟子たちを離れさせ、一人子イエスだけに死の道を備えられ、イエスだけに十字架の苦しみと死を与えられた。ヨハネ13章31節にこう書かれていました。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けたと。この後、神の子イエスを待ち構えているのは一体何でしょうか。それはユダの裏切り、そして十字架の苦しみと死。一体どこに神の栄光が、神の輝かしき訪れがあるのでしょうか。十字架につけられるイエスは、何の助けもなく、惨めに死んでいくだけなのに。しかしながら父なる神の御心は、一人子イエスを十字架の上で死に至らせること。この御心を叶えるため、神は十字架につけられたイエスに何もせず、何も語らず、その命すらも救わなかった。そして神は御心通りに死んだ一人子イエスを喜ばれ、この方を死からよみがえらせ、もう一度神の光り輝く御姿へと変えてくださった。この私たちの父なる神、十字架の上で一人子イエスをあなたのため死に追いやられた父なる神の皆を心から褒めたたえていきましょう。今日の御言葉、ヨハネ13章34節をお読みしてまいります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ここで言われている愛とは、神の許しを人に与えるため、自らのものを差し出す。キリスト、私たちに許しを与えるために、 ご自身の命すらも十字架の上で捧げてくださった。イエス・キリストは私たちにも今日こう呼びかけておられるのではないでしょうか。あなたを愛した我が愛を知り、互いに許しを受けるため、私があなたに与えたものを捧げ合いなさいと。第一ヨハネ3章16節の御言葉。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。十字架の上で命を捨てたイエスが私たちになされたことを御言葉を通し聞き続けると、この方のあなたの愛がさらに深く分かってくるのです。米印のところ、十字架を仰ぎ見て神の深き愛を心に刻み、上から受ける良きものがあなたを通して他の人々のうちに流れ出ていくように。救い主イエスはヨハネ13章34節でこうおっしゃった。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと。ここでイエス・キリストはまず、私があなた方を愛したようにと語られた。このあなた方とは、私やあなたのことをも指しています。それではキリストが私たちを愛された、その愛とは一体何でしょうか。神の子イエスのあなたへの愛が最も現れたのは、この方が十字架につけられた時。十字架の上で流されたキリストの血はあなたの罪を許し、神の怒りを鎮めるため、十字架の上で捧げられたキリストの命は、この尊き命と引き換えにあなたの命が救われるため。私は清き正しき神の御前で何の良きものもありません。ただ多くの罪にまみれているだけ。だから私は神から裁かれるべきだし、滅びに値するものだと認めざるを得ません。しかしながら、こんな私のためにも神の子イエスが死んでくださったのです。私たち恐ろしき神の裁きから救うため、キリストが十字架の上で神から見捨てられ、あなたの身代わりとして滅びをすでに受けてくださった。救い主イエスが私たちを愛し抜かれた、その愛のゆえに、あなたもすでに罪許され、とこしえの滅びからもあなたは救い出されて、今ここでキリストを褒めたたえることができ、許された喜びを、よみがえりの望みを持つことができている。これはすべてイエス・キリストが受けてくださった苦しみと死と死からのよみがえりのゆえに。ですから私たちはこれからもこの交わり、この教会において、いつもただキリストの皆だけを褒めたたえ、この方の素晴らしさを互いに伝え合うために集まっていきましょう。さらに神の子イエスは今日も私たちにこう言われているのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと。この御言葉を聞く私は、愛もなければ優しさもない、ただ己の欲のためにしか生きてはいけない、どうしようもないもの。このような私のうちには皆さんを愛し、許し、助けるような愛は全くありません。けれどもありがたいのは、イエス様はあなた方を互いに愛し合いなさいと語られる前に、私があなたを愛したようにとおっしゃってくださった。愛を知らないこの私のためにも、神の子イエスが十字架の上で私を愛し抜かれた、そこまでしなくてもいいのに苦しんでくださった。このイエス様の私への愛を知れば知るほど、この方の素晴らしさを皆さんに知ってほしいとの思いが湧いてくるのです。そして私があなたにお伝えしたいのは、イエス様から愛されている私の何かではない、私を愛するこのイエス様の愛をあなたが知り、今も生きておられるこの方の許しを、助けをあなたが受けていただきたいのです。そして私も皆さんから聞きたいのは、あなたの何かではなく、あなたを愛してくださっているイエス・キリストの愛、この方の素晴らしさを教えていただき、互いに分かち合っていきたいのです。これが私たちが一つの御体、教会に集められているイエス様の御心であり、願いでもある。私たちは今日もこれからも、救い主イエスが私やあなたになされたことを御言葉を通して聞き続けながら、絶えずキリストの十字架から流れ出る愛を心に刻み、共に受けた愛を持って 互いのために祈るものとされてまいりましょう。